今朝恵みをいただく御言葉はルカによる福音書1章67節から79節です。ルカ1章67節から79節です。ルカ1章67節から79節、はじめに70節までを宣言いたします。さて父ザカリアは聖霊に満たされて予言して言った。褒めたたえよ、イスラエルの神である主を。主はその民を顧みて贖いをなし、救いの角を我らのためにしもべダビデの家に建てられた。古くからその聖なる預言者たちの口を通して主が話してくださった通りに。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ、私たちの愛する主イエス様、あなたがご降誕される、そして私たちに救いをもたらしてくださったことを感謝いたします。今私たち一人一人の心の内にあなたご自身がご降誕してくださいますように、私たちがあなたをしっかりと腕に抱きしめて、あなたから恵み喜び尽きせぬ感謝が満ち溢れますように、今どうか御言葉を取り継ぐしもべをあなたが清め聖別し整えてくださいますように、また聞く人々の耳を清め整えてくださり、あなたの十字架で流された血潮をもって清めてください、聖別してください。そしてあなたにあってますます恵みあふれるものとならせてください。これからの始めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主の皆を褒めてたえ賛美いたします。アドベントの第2週目になり、この間の週末はろうそく2本目が、ね、火が灯りました。クリスマスというとなんか暗闇の中に、ね、ピカピカ光が輝いている、ね、そういうイメージがありますね。実際に、街のイルミネーションも、ね、そうですし、また、ね、それぞれのお家でもなんかそういうクリスマスの、ね、ピカピカが、ね、輝き出した、今日この頃ですけども、なんでクリスマスというと、ね、闇の中に光を、ね、灯していくのか、それは暗闇を照らす誠の光であるキリストを、ね、覚えるためですね。キリストは光です。光の前に闇がありました。ね、世界、創造される前にまず闇が、ね、あったんですけども、そこに神様が光をあれ、ね、ということで光を灯しました。神様は、ね、さらにその後に、ね、大空に、ね、二つの大きな光るものを創造されて、そして、ね、大きい方の光るものには昼を司らせ、小さい方の光るものには夜を司らせ、また星を作られましたね。彼さんは光と闇とを区別されて、そして、ね、光を持って、ね、良しとされました、ね。闇を見て良しとされませんでした。ね、彼さんは、ね、光を良しとされ、ですから皆さんの心に光が灯ること、ね、皆さんの顔が本当に光り輝くこと、喜びで輝くこと、ね、これが神様の御心であって、それが神様が良しとされることです。神様はその暗闇の世の中に光を灯す、良しの状態に戻すために、誠の光、キリストを、ね、下されたわけです。神様は本当にこの番組の人の熱心を持って、ね、全人類を救おうと、光をあげようとして、そしてそのご計画を、ね、初めから立てて おられたんです。そのご計画のありさまが、この、ザカリアが、ね、賛美を、ね、したんですけども、その、ね、ザカリアの賛歌、ね、から、ね、知ることができる、できます。この今日の箇所、ルカの一章60、ね、何節から79節のところは、そのザカリアの賛歌、通称ベネディクトスと言われているところです。ね、ベネディクス とす。それは褒めたたえよって、あるいは祝福があるように、ね、という意味。で、このザカリアは、ね、68節から、ね、褒めたたえよって、ね、賛美して始めておりますね。褒めたたえよ。イスラエルの神である主を。主はその民を顧みて、贖いをなし、救いの角を我らのために、しもべ、ダビデの家に建てられた。アーメン。バプテスマの、ね、ヨハネの父、ね、祭司ザカリア、ね、彼は、ね、息子ヨハネが生まれた時、御使いによって閉ざされた口が、ね、開きました、ね、彼の名はヨハネというふうに書いた、ね、その時に口が開けて、その唇のもつれが、ね、解かれました。でそして彼はその時聖霊に満たされて主を喜び称えたんです、ね。彼が、ね、喜び称えたのは、それは、本当に神様がこの人類を、本当にその民を、ね、顧みて、また贖いをなしてくださった、ね、ことを喜んだんです。確かに、ね、ご高齢の、ね、人が、子供がようやく授かる、これは喜びであるんですけど、そういうことより以上に神様がこの人類に贖いと救いをもたらしてくださったことが本当に彼、ね、喜びなんですね。この68節に、ね、褒めたたえよ、イスラエルの神よ、である主を。主はその民を顧みて、贖いをなし、ね、とありますね。顧み、ね、これは、よく探すとか、あるいは見舞う、ね、という意味があります。ね、顧み、ね、これはよく探すとか、ね、お見舞いをする。ですから、本当に神様は、ね、本当に病んでいる人類を、ね、よく探して、見舞ってくださった。ということをまず、ザカリアは喜び、そしてその次に、キーワード、贖いをなし、ね、買い戻しですね。主は、ね、私たちを買い戻してくださる。ね、何から、死から、ね、罪から、ね、悪魔サタンの呪いから、ね、贖いなし、ね、買い戻し、救って、ね、くださる。そのために、神様は、ね、イエス・キリストをこの世に送られた。そしてそのイエス・キリストの道備えをするのが、この父ザカリアの子供、ね、ヨハネ、バプテスマのヨハネです。神様が本当に人類を顧みてくださる、その道備えをするゆえに、ね、父ザカリア、ね、またエリザベス、母エリザベスを通して、このバプテスマのヨハネを使わせてか、産ませてくださった。だからこんなに、ね、喜んでいるんです。で70節見ますと、古くからその聖なる預言者たちの口を通して主が話してくださった通りに、この救いは我らの敵から、すべて我らを憎む者の手からの救いである。アーメン。救いがもたらされます。そのご計画は、古くからその聖なる預言者たちの口を通して、ね、主があらかじめ話しておられました。主がその民を顧みて買い戻してくださるというのは、はるか昔から予言されておりました。ここの、ね、古くからという言葉、ギリシャ語ではアポアイオノスというんですけども、このアイオノス、これは、ね、時の一番初めです。今時間が流れてますね。神様は時間をも創造されました、ね、時間が、ね、ずっと流れている。その時の歯車を神様が設置する、その一番最初の最初の時が、ね、アポアイオノスですね。今流れているこの一連の時間の一番始まり、ね、の時からも神様はこの人類を本当に光として、また良き存在として、本当に神の子供、ね、汚れなき、ね、神の子供として、ね、見舞いで清く、ね、傷のないものとして、ね、愛を持ってあらかじめ定めておられた、ね、この間メッセージした通りです、ね、本当に私たちはキリストにあって世の始まる前からもうすでに、ね、選ばれており、ね、定められていたわけです、ね、この古くから主は私たちを良い存在にしようと愛を持って定めておられた。しかし、ね、悪魔サタンがそれを台無しにしてしまいました。しかし、その直後に神様は早速、ね、この救いの御子を使わすということを神様は予言されましたね。 漱石の中において敵が出てきます、ね、蛇が出てきます。私たちを憎む敵、それはサタンです。ザカリアは、ね、この救いは我らの敵からの、すべて我らを憎む者の手からの救いである、というふうに言いましたけれども、その敵、悪魔サタン、サタンは私たちが本当に神様から特別な存在として世の始まる前から作られていたこと、その神様の想定の中にあったことを妬んで憎んで、もうサタン、自分が悪いことして天から落とされたくせに、その人類を逆恨みして、それでエデンの園において人類を惑わして、それで人類に死をもたらしてしまいました。この人類に罪と死を導入させてしまった敵、悪魔サタンからの救いを神様は定められたんです。私は人に罪と死が導入されてしまって以来、人類を贖い出すためにもう初めから手を打っておられたんですね。キリストのご降誕が一番最初に予言されたところ、それは創世記の3章15節でした。古くから預言者の口を通して神様が語られてきたこと、それは救いです。救いをもたらすために神様はこのイエス・キリストのご降誕をあらかじめ定めておられ、そしてエデンの園から人類が追い出されて以来、人類は救いを待ち望む長いアドベントに入ったということを史実でも語りました。神様は初めから手を打っておられたんです。でこの、創世記3章15節によって、エヴァが、蛇にそそのかされて、それで、その善悪を知る実を取って食べてしまった、その時に神様は蛇に対して言いました。お前と女、またお前の子孫と女の子孫との間に私は敵意を置く。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くって言われた、そのところ、そこが初めてのその予言の箇所です。イエス・キリストをこのように使わす予言の箇所です。本当に神様がその手立て段取りを人類にするためにいろいろな時代時代に神様が御手を加えて、そしてこの救いの御子イエス・キリストを地上にもたらす、その準備をしていかれたわけです。この人類の贖いのために重要な、キーパーソンとなったのが、ここに出てくる、父祖アブラハムであり、また、しもべダビデです。72節から見ていきますと、主は我らの父祖たちに憐れみを施し、その聖なる契約を我らの父アブラハムに誓われた誓いを覚えて、我らを敵の手から救い出し、我らの生涯のすべての日に清く正しく恐れなく主の御前に仕えることを許される。アーメン。主は人類全体を、このアブラハムの子孫を通して祝福に入るということを、あらかじめ主はアブラハムに、言われました。私はあなたの子孫を通して全人類を祝福へともたらす、私はあなたを祝福する、祝福の源とする、神様はアブラハムに仰せられました。それはイエス・キリストがこのアブラハムの子孫として生まれるからです。アブラハムの子孫、イスラエル民族にまず神様は律法を託しました。モーセを通して律法を託した、そして神の基準をその時、示されたんですね。律法は神の基準です。律法は人は守ることができない高度な基準です。しかし神様の基準はこうだよ、ということを示して、そして人類に罪があるということを、明らかに示されました。そのように、準備を、整えて、そして、このアブラハムの子孫、を通して、イスラエル民族に託した律法によって神の基準を示され、そしてさらに時代を下ってダビデの時代になるんですけれども、このダビデから永遠に続く一つの家、一つの王国を建てるという約束を神様はなされました。こうして主は時代から時代へと、また世代から世代へと通してこの 救いの御子イエス・キリストがこの世に、ね、お生まれになるように、ね、準備を着々と整えておられたんですけども、神様が、ね、なんで人類にすぐに、ね、このエデンの園においてすぐにこの救いの御子を送らなかったのか。それは、ね、罪を犯したのは人間の側です、ね、人類の側です。ですから人類の側が、ね、その、まあ、そそのかされたとはいえ自由意志を用いて、この神様の言葉に逆らったからには人間の自由意志を用いて、この神様の、その救いを、救いの段取りを人間自身が整えなくてはならないんですね。アブラハムは、ね、この神様の言葉に自由意志を用いて、ね、アーメンして、そして、神様のお言葉に従ってもろもろ、ね、物事をしていった末にイサクが生まれましたね。本当に人間の側の自由意志、神様のその差し伸ばした救いの御手を人間が自由意志を用いてそれを掴むということをしなくては救いはもたらされないんです。何もかも、もう棚ぼたの餅のように、また、ね、もう木の下にじっと待っていれば救いが落ちてくるとかそういうことではなく、人間の側が、ね、救われたいという意志を用いて積極的に救いを獲得していかなくては、ならないわけです。このアブラハムも、ね、しかり、ダビデもそうです。本当にダビデはこの神様のお言葉を、ね、自由意志を用いてそれを掴みました、ね。ですからダビデのその子孫を通してこの救い主がお生まれになる、ということを、それを神様が、ね、ようやく、ね、この人類に救いの御子をもたらすことができる、ね、この神様の御言葉に自由意志を用いて従う、ね、その神の民が現れたから、だから、ね、人類に救い主をもたらせる準備が整えられていったわけです。76節から見ていきますと、幼子よ、あなたもまた意図高き神の預言者と呼ばれよう。主の御前に先立って行き、その道を備え、神の民に罪の許しによる救いの知識を与えるためである。アーメン。ここにおいてようやく自分の息子、ね、赤ちゃん、ね、バプテスマのヨハネについて言及されております。ゼカリアは本当に老年にしてようやく、ね、生まれた、ね、自分の息子に自分の名前をつけて、ね、自分の思い通りに育てたいという、その思い、ということはそれはしないで、むしろ主から示された通りに、彼の名はヨハネと、ね、書いて、そのゆえに、彼は口のもつれが溶けてこうして主を褒めたたえ賛美し、また予言して、言うことになりました。本当にこのザカリアが、ね、この遠大なる主のご計画に従って、ね、本当に彼が主の道を整えることに用いられることをこそ、ね、彼は喜んでますね。意図高い方の預言者と呼ばれて、そして、ね、主の御前に先立って、ね、その道を整えてということが、この彼が産んだこの息子の役割です。主の前に先立って行き、その道を備え、神のために罪の許しによる救いの知識を与えるため、そうです。この罪の許しというものは、本当に本人自身の自由意志、自分自身が本当に罪人であるということを認め、そして救われるためには御子イエス・キリストが必要である、イエス・キリストを救い主として受け入れることによって罪の許しが成立します。このイエス・キリスト抜きでは罪の許しは成立しません。この罪の許し、それは、ね、イエス・キリスト、この救いの知識、ね、救いの知識をこのバプテスマのヨハネがもたらす、ということで、このザカリは、ね、喜んで、そして主を褒めたたえるわけです。そしてこのバプテスマのヨハネの役割、ね、それは、悔い改めによって主の道を整え、そしてこのアダム以来問題であった罪、ね、死、悪魔サタンのによる呪い、この問題の解決を、ね、罪の許しによって、その問題を解決する、ね、その救いの知識を告げ知らせること、 これがバプテスマのヨハネの役割です。だからバプテスマのヨハネは女から生まれたものの中で最も偉大。なぜ？この救いの知識をもたらしたからです。イエス・キリストというお方を直々に示した。だから旧約のどの預言者たちよりも偉大なんです。預言者たちは言葉でイエス・キリストという方の部分部分を語りました。けれどもバプテスマのヨハネはキリストそのものを示しました。だから偉大なんです。ですからこの地上において偉大なものとは人をイエス・キリストへと導くものです。どんな IQ があるとか、あるいはどんな腕力があるとか、それは偉大の基準にはなりません。人を救いへと導く、救い主イエス・キリストへと導く、これこそ偉大なものの基準です。78節から見ますと、これは我らの神の深い憐れみによる、その憐れみにより日の出が意図高きところから我らを訪れ、暗黒と死の影に座る者たちを照らし、我らの足を平和の道に導く。アーメン。暗黒、死の影に座る者たちを照らすんです。光で。日の出が意図高きところから訪れる。これは神の深い憐れみによる。本当に、暗闇に光が灯ること、アドベントは、ろうそくに火を、灯していきます。また、クリスマスツリーに、光をピカピカ、灯します。本当にイエス・キリストという誠の光が、この、地上に降りてくるということ、このことをクリスマス、お祝いするんですね。預言者イザヤも告げております。冒頭で宣言した場所はイザヤ書の9章なんですけども、イザヤ書の9章の2節から、この間開いた箇所ですね。イザヤの9章の2節から闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられた。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分けるときに楽しむように、あなたの御前で喜んだ。あなたが彼の重荷の首輝きと肩の鞭、彼を虐げる者の杖をミディアンの日になされたように粉々に砕かれたからだ。戦場で履いたすべての靴、血にまみれた着物は焼かれて火の餌食となる。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今よりとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。アーメン。本当に、闇の中を歩んでいた人々に大きな光が、灯ります。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が、照りました。本当に暗闇、死、その悲惨な状況の中に光を灯すということが預言者イザヤを通して、宣言されました。そして、ついにイエス・キリストが今からおよそ2000年前に実際にご降誕されて、そして光が灯りました。そして、そのイエス・キリストが来られた時、その喜びが増し加わります。どんな喜びか、借り入れ時に喜ぶような、喜び、分取り物を分ける時に楽しむような、楽しみ、喜び、なぜなら、彼らを虐げる、者の杖、鞭、それが粉々に砕かれたから、悪魔サタンは、人類を罪の鞭で、虐げておりました。それをイエス様は粉々に砕いてくださいました。 あの創世記三章十五節で宣言された通り、蛇の頭を粉々にイエス様は砕かれたんです、悪魔サタンはもはや敗北者です、ね、世の中のなんか、映画とか人間が作ったストーリー見ますと、なんか神と悪魔が対等であるかのような、むしろなんか闇の方が、強いかのような、ね、なんか 悪の方がかっこいいかのような、いやいや冗談じゃありません。イエス様はもうこの悪魔サタンの頭をこの粉々に砕いて、その暗闇を、また悪を、闇を、粉々に砕かれた、なんか悪がかっこいいとか、思っても見てはなりません、それはやがて実態として粉々に砕かれる時が、来る、やられ役になっているからです、私たちは、このイエス・キリストという勝利者、誠の勝利者につく、光につくもので、となるべきなんです。その喜びは、本当に、借り入れ時に喜ぶような喜び、また分取り物を分けるような、もう本当に悪魔サタンにいいように分取られていったものを分取り返して、それを、共に分ける、その喜びをこの神の子たちは得るんです。本当に今世の中は悪どいもの、汚れたものによって分取られております。それを皆さん分取り返さなくてはなりません。皆さん権威を、また支配権を分取り返さなくてはなりません。皆さんは経済を分取り返さなくてはなりません。そして、本当にこの悪魔サタンに言いようにされて、虐げられている人のその無知と杖を粉々に、イエス様のに代理権威を、行使して粉々に砕かなくてはなりません。そしてまた、五節に戦場で履いたすべての靴、血にまみれた着物は焼かれて火の餌食となるとあります。本当に私たちもこの戦争、争いごと、それはその道具、それは焼かなくてはなりません。そして、この九節、六節、一人の緑子が私のために生まれる、この一人の緑子、イエス・キリスト、このお方が実際にそれを、成してくださるんです。今まだ、再臨しておられません、けれどもやがてイエス様が再臨されるときにはこれが実態として、成就するんです。そしてその主権は増し加わり、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によって固く立てこれを支える、今よりとこしえまでと書いてあります。これは万軍の主の熱心がこれを成し遂げる、本当に主は熱心を、万軍の主の熱心を持って人類を救おう、あがなおうと、されて、そしてご計画を立てて、ついにイエス・キリストをこの世に送られました。今、イエス・キリストが、十字架につけられ、死んで蘇って、復活され天に昇られた終わりの時代に今差し掛かっております。今この終わりの時代はこのイエス・キリストを救い主として信じる者が救われるんです。しかしこのイエス・キリストを救い主として信じない者は救われません。ですからこの誠の光、私たちの暗闇を照らすイエス・キリスト、このお方を誠の光として受け入れるならば救われるんです。本当に、このクリスマス、誠の光が世に、闇の中を降りてきて光として宿られたこの、時期を覚えるシーズン、このクリスマスのシーズン、私たちはますます、このキリストのご降誕を待ち望んで、そして皆さん自身のうちにキリストを宿らせ、皆さん自身がこの、暗闇の中に光となり、またこの、悪魔サタンに分取られたものを分取り返し、皆さんが権威を分取り返し、経済を分取り返し、そして本当に人々を、分取り返し、そのようにして多くの人々を救えと導き、この日本に光をもたらす、その役割をしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの愛するイエス様、あなたが誠の光として私たちのうちに灯り、また救い主としてこの世に降りてきてくださり、私たちを罪から死から贖い出してくださったことを感謝いたします。 我らはあなたを王として受け入れて、そしてあなたが支配者となって私たちの人生を支配し、また本当にこの地上において私たちが使わされているその私たちの周りをもあなたが支配してくださいますように、私たちはただあなたの支配を届けるもの、神の国をもたらすものとして用いられますように、主よ、今このアドベントのシーズン、誠の光であるあなたを覚え、あなたに来てくださいと待ち望みつつ今こうしております。主よ、どうか一人一人に来てくださり、一人一人の職場、家庭、それぞれの学ぶところ、学校、またそれぞれの使わされるべき先々にあなたが来てくださり、そしてあなたの支配をもたらしていくものでありますように、また一人一人が本当に世の始まる前から、時の始めから定められていた通り、傷のない清い神の子供として、またこの地を支配する王として、主よ、その実態を表していく一人一人でありますように、イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。今日も私たち一人一人に素晴らしきイエス様の救いの計画、ありありと豊かに語ってくださったことを心から感謝いたします。この時の始まるその前から、私たち一人一人がイエス様にあって救いを得、そしてイエス様にあって愛されるべき存在として歩むために、その計画がすでに始まっていたことを心から感謝いたします。また創世記において人々にその罪の誘惑があったとき、人類に罪が入ったその時から、主はその救いの計画のために計画を発動し、そして人々が罪や死、悪魔サタンからの救いを得るためにと、主はすでにもうその計画を発動してくださっていたことを心から感謝いたします。今私たち一人一人が自らの自由意志でイエス・キリストを救い主として豊かにアーメンする、その時がますます豊かとなりますように。そして主イエス様ご自身が贖い主として、また救い主として私たちに来てくださったこと、それをこそ喜び、そして主の皆を褒めたたえるこの素晴らしきクリスマスの時であり、また日々毎日がイエス様にあって救われたことの喜びを心から褒めたたえる素晴らしき毎日へと、イエス様が豊かに作り変えてくださることを心からよろしくお願いいたします。罪の許し、それが罪をこの口で言い表し、そして罪の許しを得る、それこそ救いの豊かなる道へと歩まれる、その救いの道であること、豊かに私たちに今日も教えてくださったことを感謝いたします。人々をイエス様へと導く、その働きこそ偉大な働きであると主は教えてくださいました。このバプテスマのヨハネのように、その罪を言い表し、そして主イエス様にあって救われることのこの幸いを運ぶ、その栄光の働きにますます私たち一人一人も豊かに歩むことができますように。そして一切の罪からの救い、死からの救い、そして一切奪われてしまっている分取り、その奪われてしまっているものからの分取り返しの働きがますます豊かになっていくことができますように、イエス様よろしくお願いいたします。権威においても、また経済においても、あらゆる人々のその罪に苛まれている状況においても、イエス・キリストの皆を宿す者として、そして私たち自身がこの時代イエス様にあって光となり、救いへと、また喜びへと、主の皆が褒めたたえられるこの栄光の働きへと、ますますイエス様にあって前進していく私たちの歩みとなることができますように、イエス様どうかよろしくお願いいたします。イエス様にあって勝利組とされた、イエス様の素晴らしき勝利に、イエス様にあるその光のうちに歩む私たち一人一人であり、この日本、また世界へと、また関わる人々へと、イエス様を大胆に表現し、イエス様の素晴らしさを述べ伝えていく、この素晴らしきイエス様にある喜びの火がますます増え広がっていく、私たち一人一人の栄光の働きとなることができますように、イエス様が今日もこの生活密着型のこの素晴らしき御言葉を豊かに与えてくださったことを心から感謝し、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。